kuru pāre yāng ita kāng āvā uhum sā kūrā jirā rāng kīn kāmui mā ushirī kā āyāi kōshīne ere.
イランカラプテ、おはようございます。2021年12月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第248回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM イングと FM イニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今から80年前の12月8日に日本海軍はハワイの真珠湾を攻撃しました。私の母は満90歳なので、母が10歳の頃の出来事となります。この真珠湾攻撃を皮切りに太平洋戦争第二次世界大戦が勃発します。岸田首相は敵地攻撃能力を備えると言っていますが、世界及び日本の平和を考えた場合、正しい判断かどうかが問われます。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは11月18日付北海道新聞より、アイヌ民族の紹介ホームページ、日本語と英語で解説、宇沢かな子さんをご紹介します。アイヌ民族に関する情報を日本語と英語で伝えるホームページ、アイヌトゥデイを8月に開設。アイヌ民族自身の言葉でアイヌの歴史や文化、価値観などを世界に発信したいと話す。東京育ちのアイヌ民族で先住民族の研究者。祖父は日高管内ビラトリ町でダム建設反対運動の先頭に立った故貝沢忠さん。ホームページはアイヌ研究、アート、アイヌ先住権の3項目に分けてページを設定した。研究の項目では、アイヌ民族を取り巻く社会の変化を考察。アイヌ民族は明治政府による同化政策で、文化や言語の喪失を経験し、現代を生きる上でも困難な状況に置かれていると説明する。アートの項目では、時代とともに変化する舞踊を動画で紹介し、先住権の項目では、日本での近年の動きを取り上げた。過去のステレオタイプなアイヌ民族に関する情報ではなく、現代的な視点での発信を目指した。ホームページ解説には、アイヌ民族の友人やアメリカ、カナダの研究者にも協力してもらった。大学時代に関東のアイヌ民族団体、レラの会に入り、アイヌ刺繍家の故チカップ・ミエコさんとノルウェーを訪問した。同国の先住民族、サーミの権利回復運動に感動し、ノルウェーの大学院に留学。現在はノルウェーに住みながら、北大大学院メディアコミュニケーション研究員の研究員として活動を続けている。今後は先住民族の若者が自らについて学び、意見交換できる場を作りたいと意気込む。夫と娘と暮らす、趣味はダンスの44歳。本日2つ目のニュースは、11月28日付北海道新聞より、東京オリンピックで多様性発信、アイヌ民族に感謝状。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は11月27日、今夏の東京オリンピック・マラソン競歩の札幌開催に合わせてアイヌ舞踊を披露した 北海道アイヌ協会などアイヌ民族関係者に感謝状を送った。札幌市内のホテルで贈呈式を実施。組織委員会の橋本聖子会長が、多様性ある社会を目指すとのメッセージを世界に発信し、大会を盛り上げたと述べ、同アイヌ協会の大川勝理事長と舞踊の総監督を務めた釧路市阿寒町の演出家、秋部秀夫さんに感謝状を手渡した。大川理事長は、文化を国内外の人に見てもらえてよかったとし、秋部さんは、たくさんの人の協力と情熱に支えてもらったと話した。舞踊はオリンピックの公式プログラム。道内各地のアイヌ民族ら約200人が競技開始前にコース近くの札幌市中心部で舞踊を披露し、世界中から集まった選手を激励した。本日3つ目のニュースは、11月22日付北海道新聞ここが聞きたいのコーナーより、国立公園化見据え提言冊子作成、観光への活用議論促す、プログレス日高会長の幌村雄貴さんをご紹介します。日高管内の若手建設業者で作る町おこし団体プログレス日高は、来年予定される日高山脈えりも国定公園の国立公園昇格を地域活性化に生かす方策を提言する冊子、日高山脈は宝の山、日高山脈の国立公園化とともに作る日高の未来を10月に作成し、関係機関に配布した。設立32年を迎えた同団体は、これまでも植樹や観光 PR 映像制作などの地域貢献活動を行ってきた。幌村雄貴会長に団体の歩みや活動の趣旨などを聞いた。まず、団体の概要は、日高建設協会所属の50歳以下の経営者で組織し、現在会員は18人。主な活動では、日高振興局と森林協定を結び、2009年度から新冠町内の同友林に植樹を始め、これまで650本を植えました。同年には日高管内7町の観光名所を紹介する DVD を制作し、管内や道内外に1000枚を配布、その後リニューアルもしています。また、各種観光・物産イベントで運営を手伝ったり、若者らに対する建設業の魅力発信に取り組んだりもしています。それでは、今回の冊子、日高山脈は宝の山の作成の経緯は？国が昨年国立公園化の方針を明らかにしてから、地域活性化の大きなチャンスになるという機運が高まりました。そこで今年7月、環境省の自然保護官を講師に招いて、国立公園化の勉強会を開催。国立公園制度や現在の国定公園の歴史や現状について、我々自身意外に知識が浅いことに気づきました。また、日高山脈には一般の観光客が利用できる施設が少ないといった課題も知りました。一方、この勉強会と同時期に、景観の良い道路を観光振興に生かす施策、シーニックバイウェイの勉強会も開きました。この施策は全道で盛んですが、日高管内は空白地帯。そこで、優れた景観を持つ日高山脈などを取り入れたルート作りが必要だと感じました。今回の冊子でも、シーニックバイウェイについての寄稿などを収録しています。次に、冊子ではビジターセンターや登山道整備など具体的提言をしていますね。第1から第3章では、国立公園制度や日高山脈の現況、世界の国立公園の潮流などを解説、日高地方の地域活性化などに関わる人々で知識を共有するためです。その上で第4章で提言をまとめました。例えば、日高山脈で国立公園化後に地域活性化のため観光道路や登山道を整備する可能性がある場所については、国の保護規制計画で開発行為を厳しく制限する区域に含めないよう配慮を求めるとしました。一方、既存施設の有効活用も提案し、 日高山脈周辺にすでにある観光施設など3カ所を使ってビジターセンターを開設する案も示しています。最後に冊子は管内7町や国・道の関係機関、民間団体などに幅広く配布しましたが、反響はどうですか？各町長から道副知事まで原則直接手渡ししましたが、多くの方から良い資料を作ってくれた、国立公園の未来像も示している、みんなの思いの方向性を整える資料といったお言葉をいただきました。今後の議論に活用してもらえればと思います。また従来の環境や観光に関する地域貢献の取り組みもしっかり継続したいと思います。本日4つ目のニュースは、11月27日付北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより豊川純子さんをご紹介します。料理店から発信する私はアイヌという気持ち。小さな飲食店が並ぶ帯広の北の屋台で、2017年アイヌ料理を出す店、アジア食堂ポンチセを始めました。ポンチセはアイヌ語で小さな家という意味です。地元の人、観光客、友人、アイヌの幼なじみといったたくさんの人が来てくれます。コロナが流行る前は、お客さんたちは店でお酒を楽しみながら、アイヌの歌を歌ったり踊ったり、時にはムックリを教え合ったりしました。ポンチセは、自分たちの文化を発信したいというアイヌと、それを知りたいという人たちが自然と集まり、つながる場所になっていきました。私は今、アイヌとしてお店を経営していますが、20代まではアイヌであることをカミングアウトできませんでした。その時は、出自を隠している表向きの顔と、本当の自分が一致しないという感覚が常にありました。それがだんだん苦しくなって、少しずつ仲のいい友人にだけ秘密を打ち明けるように、アイヌであることを話し始めました。大きな転機になったのは16年に乳がんが見つかったことです。人はいつ死ぬかわからない。ビクビクしてたら人生終わっちゃう。そう思い、手術を受けた後、屋台を始めました。アイヌ料理のお店を始めることは、私にとって内側の自分と外側の自分を合致させる作業の一環でした。とはいうものの、店を始めた当初、アイヌ料理を出すことはとても勇気のいることでした。それで、店名にアイヌという言葉を入れることができなかったのです。私がアイヌと気づかないお客さんに、なんでアイヌ料理を出してるの？と聞かれたことがあります。私はアイヌです。子供の頃、家で母がよく作ってくれました。と答えると、お客さんは戸惑い、それ以上何も尋ねてきませんでした。他にも、いろいろなお客さんから、アイヌと言わなければ、あなたがアイヌだとわからないから気にしなくていいよ。差別されるのにわざわざアイヌっていうのはやめたら？今はみんな日本人なんだから同じでしょう。アイヌ語を話せないの？勉強したら？などと言われました。一見親切そうなこれらの言葉に、最初はいちいち傷ついていました。それで、自分の気持ちを分かる人には分かってほしい、とひっそりとアイヌ料理を出していました。アイヌだということをまだネガティブに捉えていて、その曖昧さが自分を苦しめているのだと気づきました。これを克服するため、開店3年後の20年に店をリニューアルオープンする際、アイヌという言葉を加えて店名をアジアンアイヌ居酒屋ポンチセに変えました。それから徐々にアイヌであることを臆せず話せるようになりました。今はアイヌのことで悩んでいた過去の自分を忘れてしまいがちです。それくらい今の自分が心地よいのです。ある時、自分自身がアイヌであることをとても否定的に考えている男性が、店に来て、アイヌのことが出ているテレビを見るだけで嫌になる、と口にしました。それを聞いて、ああ、そうだ、自分もそうだった、と過去の自分を思い出しました。 アイヌが自分の出自を隠したり、カミングアウトをしたりして苦しんでいること自体、社会の壁のように感じます。簡単には言えないけれど、かつての私のように悩んでいる人が、何かのきっかけでアイヌであることを完全に受け入れ、それをポジティブに思えるようになれば、とても気持ちが楽になると思うのです。アイヌであることが当たり前のこととして、その人の心の中にあるというナチュラルな気持ちになれるのが理想です。たまたま私はアイヌと言えるようになって楽になれた。だから店ではこの気持ちを明るく伝えられたらいいなと思います。本日最後のニュースは12月2日付北海道新聞より。文化庁長官表彰、道内からは6人。文化庁は12月1日、文化の振興や海外発信、国際交流に貢献したとして、本年度の文化庁長官表彰に、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんら74人を決めたと発表した。道内関係者は6人が選ばれた。表彰式は12月14日、東京都内で行われる。道内関係者は以下の通り。札幌市在住の久富佳子さん、バレエ指導者。日高管内浦河町在住の浦河田八さん。北海道アイヌ協会優秀工芸士、木彫家。日高管内新日高町在住の奥山幸男さん。北海道アイヌ協会優秀工芸士、木彫家。小樽市在住の工藤幸男さん、特定非営利活動法人絵本児童文学研究センター理事長、帯広市在住の酒井奈々子さん、アイヌ古式舞踊伝承者、函館市在住の深谷浩二さん、スペイン料理店オーナーシェフ。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、ウコチャラン家の豊川純子さんの、
はい、
話はとても良かったなと思ってます。
はい、
まあ、本当にみんな悩みながら生きてるんだなっていうのは感じましたね。
はい、
皆さん一生懸命頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
リノとケイスケのポンノポンノイランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。最近肌寒くなってきたんですけど、どうですか木村さん、体調はいかがですか？
ああ、もう自分はバチルです。はい
はい、皆さんお察しだと思うんですけど、今日木村さんはお休みです。なんか撮影があるみたいでちょっと休んでもらいました。なので今日は僕一人でポンのポンのやっていこうと思います。はい、今日はですね、日常的に使えるアイヌ語を紹介しようと思います。日常的に使うアイヌ語、そうですね、例えばいただきますをアイヌ語で何て言うかというと、イペアンローって言います。ちょっと皆さんも言ってもらってもいいですか？イペアンロー。はい、バッチリです。多分バッチリだと思います。こういうのをいただきますって言いますね。で、乾杯もあります。乾杯は、イクアンローって言います。イクアンロー、イクアンローですね。イクアンロー。イクっていうのがお酒を飲むっていう単語で、アンっていうのが、まあ、私たち、英語で言う we っていう感じなんですけど、ローは何々しましょうで、イクアンローって言います。じゃあこれも皆さん言ってみてください。イクアンロー。はい、バッチリだと思います。じゃあ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいって言うときは、なんて言うと思いますか？ちょっと考えてもらって、はい、お時間となりました。行ってらっしゃいはですね、アプンのパエヤンっていう風に言います。アプンのパエヤン。これは、家に残ってる人が、いう時のセリフですね。アプンのつつがましくパエ、行く、やん、 してください。まあ、直接的に、まあ、なんて言えばいいんですかね、行ってらっしゃいと、なんて言えばいいんだろうな、まあ、直接変えにくいんですけど、アイヌ語的に言うと、アプンのパエヤンっていう風になります。で、家を出てく人が言うセリフですね、行ってきます。行ってきますは、アプンのおかやんっていう風に言います。アプンのがまたつつがましく、気をつけて、おか、いるですね、やん、いてねっていう風に言います。ちょっと、まあ、これも日本語とマッチしづらいんですけど、アイヌ語風に、行ってきますっていう風に言うときは、アプンのおかやんって言います。で、さようなら、さようならというときは、すいうぬからあんろうっていう風に言います。水がまた、うぬからあんが、また、私たち会う、ろうしましょうっていう感じですね。これも言ってみてください。水うぬからあんろう。あ、いいですね。バッチリ。で、まだまだ、あんろうでちょっと、紹介していきますか。あんろうの言葉。そうだな。遊びましょう。遊びましょうっていうときは、しのたんろうっていうふうに言います。しのって、最後が t の音で終わるんで、あんろうとくっついて、しのたんろう、遊びましょうっていうふうになります。じゃあこれも言ってみてください。しのたんろう。いいですね。じゃあ、休みましょうも言ってみますか。休むって、じゃあちょっと、10秒ぐらい、お時間取るんで、お手元に辞書があったら調べてください。休む。死ね、と、れ、いね、あしくね、いわん、あらわん、とぺさん、死ねぺさん、わん、10秒経ちました。答えはですね、死にっていう単語ですね。これに安老をつけて、休みましょうって言います。死に安老。はい、バッチリだと思います。じゃあ、今日ちょっと紹介した言葉を、復習しますね。いただきますは、いぺあんろう、乾杯、いくあんろう、他に何言ったかな。あ、いってらっしゃい、あぷんのパエヤン、いってきます、あぷんのおかやん、さようなら、すいうぬからあんろう、遊びましょう、しのたんろう、休みましょう、シニアンロー。はい。はい。この言葉を紹介しました。皆さんもお時間あるときは、ぜひ使ってみてください。それでは、やいらいけれー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ホロケウコタンコルクル、狼神と村朝です。語りは、平笠智さん。録音は、1967、昭和42年10月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユから編2よりお聞きください。この作品は22分と長いお話なので、3分割の2回目、5分間強をお聞きいただきます。
タボロワのオトケストウタンオレケストウタオルタアウナンオヒロカイネエキムネキイコロハトラキイワンユッチコイキプカムイチコイキプあやうなあるうらん、いえこぶんて、いこおんかみ、けしとわんころ、おかあないね、しねあんとうたん、おお、えそいねいわん、ふますま、ちせこかけいま、そいねあうわん、あころあいぬん、はあいぬあおなうはん、いころしいけ、いよちたらうべん、 アンパーカーネアフパンアルキヌペトゥラオアイノニスパウコウンカミトケセイタンアクロアイノヘネイタウキネプゲンカムイシカタレアネアンアクウスアレスパカムイチベンコイキイカハキワオウランイケスイルウエタポロワノトゥイペソモアキレイペソモアキチストゥランオハナンアイネンアニャカエパハウエハノワクウスサナンドゥウエネヒタパンアンヘルクウワンオアコロカムイアコヤシンケイカンアイノニイスパンアレスカントアタイエイアンセキルエネイナンセコロカイペウタイエアウアンチセコンニスパエネイタウキンオアイノニスパンカムイノニスパンアエウコシナンアシヌマアナエネアイエヒギカンイサムドゥエイネンカムイノニスパンホシビルスイアヤクンアイノニスパトラナンコロエトランレヤクンソモトラナンコロアエウコスパナンセコロイタクエウコオンカミパクノネイコロアコロニスパンアイノアウナウカンソイネノイネシルキヒイクスコッチャーをうつのそいにあんひいねんおろわんのあとらひいねんあうんちせいたあるきあんるえいねんたぼろわんのかなるいのんぱちふらえいわおきたるんべそかうたんイペレイコロトケストウタンオレケソウタンケストウアンコロユクノニスパカムイノニスパンアエウナルウランキコロカイキオカナイネンシネアントウタンエキムネイアンコロカナルイノアイルペトゥンカンチサオクウタヘネイタウキタントシネエトシノタンキナンソモエシノティアクンアイライケクスネイナンセコルハウェオウカアンライポウカンアイアイコーニウケスタンペクウスカナルイノトイゴロカウマレイゴロカウマシノタンアイネンオヌマンカネシンキアンコロイワカナワ。
それではあらすじをご紹介いたします。私、オオカミは食事の後2日も3日も新しい家でゆっくりと過ごした。新しい主が狩りに行くと、私も一緒に行き、鹿や熊を取ると、新しい主は私を褒め、私に礼拝し、毎日のように狩りに行っていた。ある日のこと、新しい家の外で物音がして、新しい主の奥さんが玄関へ出てみると、私がかつていた家の主人が、宝物を入れた荷物と、宝物を包んだござを持って入ってきた。かつての主人は新しい主に礼拝をした。かつての主人は、 どんな神が私を惑わし、私は狼神を殴ったために狼神が家出をしてしまった。それからの私は食事も取ることができずに泣いてばかりいた。狼神がここにいることを噂で聞いたので、狼神への詫びの償い物と新しい主へのお礼の宝物を持ってきました。この話を聞いた新しい主は、狼神を迎えに来たあなたと狼神の考えにお任せするしかない。私は狼神へ行けとも行くなとも言えない。かつての主人が家を出る気配を感じた私、狼神はその主人よりも先に出て一緒に家に戻った。かつての主人は漆塗りに木鉢を洗い、模様付きの御座の上で私に食べさせてくれた。以前と同じように毎日毎日鹿や熊を取って暮らしていた。ある日のこと、狩りのために山へ行くと、狼の群れが来て、今日一日だけ一緒に遊ぼうと誘い、もし遊ばないというなら殺してしまうと言われ、殺されるのが嫌で、皆と一緒に一日中、二つ三つの狩り場を遊び回った。日暮れ近くに疲れた体で帰ってくると。ここまでです。次回に続きます。ホロケーコタンコルク、狼神と村朝の2回目のあらすじです。以上でカムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。茅野茂二ブタニアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二ブタニアイヌ文化資料館として開設。92年から茅野茂二ブタニアイヌ資料館となりました。2階には、茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、江歌所を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ディラトリ温泉ユカラとともにお立ち寄りください。
今回は国家権力について皆さんと共に考えてみたいと思います。 FM ピパウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。国家権力とは、一言で言えば政府の力として国民をその意思に反して従わせることができる力です。私のように社会活動をしていると、国家権力はすべて敵みたいな気持ちになりがちですが、少し考えればそんなことばかりではないことも理解できます。例えば、道路交通法という法律があります。そしてそれに基づく警察の交通止まり、取り締まりというものがあります。交通警察官による強制力を持った取り締まり、いや悪質な違反者に対する交通刑務所による懲役刑などの拘束力、これが国家権力の本質です。ですが、同時に国家権力によって国民の安全が守られているという事実もあるということです。仮に交通警察官がいなくては、暴走車両が住宅地などの生活道路を我が物顔で走り回っていたら、とても危険な状況で、老人、子供などは、 自宅の外へ出ることもできないでしょう。国家権力による交通取り締まりは国民の生命を守るという理由、目的があります。その理由、目的がなければ国家権力として存在することは国民の誰からも認められないでしょう。では国家権力は全てが国民から認められている存在に根拠があるのでしょうか。例えば私も過去何回か触れておりますが、昔の浦幌アイヌ協会、ラポロアイヌネーションが現在日本政府と北海道を相手に裁判を行っているアイヌの社会領、先住民族の権利を求めている漁業権の問題です。テーマは2019年9月、モベツ川の社会領はアイヌの権利だと主張し、北海道の許可を得ずに漁を行ったとのことで、書類送検され不起訴になった紋別アイヌ協会の畠山会長の問題と同じです。北海道、実質的には日本政府は畠山会長に対し警察官を使っての実力行使まで行っています。江戸時代、アイヌが鮭漁をしていたことは様々な文献があり、疑いの余地のないアイヌ漁業権が明治時代に日本政府から合法的な根拠なく、アイヌたちの主食である鮭が禁漁とされました。裁判は今年9月16日で第5回口頭弁論が終わったところです。結果はどうなるのかまだまだ先の話ですが、言うまでもなく日本は国民主権の国家です。根拠のない国家権力を許してはなりません。アイヌに対する日本政府の国家権力による横暴は他にもあります。アイヌ遺骨の盗掘、埋葬品の違法収集、合法的な根拠なしのアイヌ遺骨返還拒否など、埋挙にいとまがありません。また、日本政府の国家権力による横暴の相手はアイヌだけではありません。一般の日本人に対しても、昨年9月までの安倍政権時代、国家権力による様々な人権侵害が行われたことは、具体例を出すまでもないでしょう。さて、前置きが長くなりましたが、私が今回問題にしたいのは、今やアメリカ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、フィリピン、中国、台湾などで世界問題になっている慰安婦像、平和の少女像、慰安婦問題です。当事者である日本政府と韓国政府、それぞれ言い分はありますが、日本政府の言いたい言い分の最も有名なものに、日本軍や日本艦艇、役人、警官によるいわゆる強制連行を確認できるものはありませんでした、というものがあります。本当にそうでしょうか。盗っ人竹竹シートはこのことを指すのでしょう。日本政府の最も得意とする嘘、ごまかし、
本当に呆れるばかりです。現在の慰安婦問題の原点は1993年8月細川内閣時代の河野談話です。ここではこう表現されています。慰安所の設置管理及び慰安婦の移送については旧日本軍が直接間接的にこれに関与したとあります。慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も甘い言葉、強圧によるなど本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに官憲党が直接これに加担したことも明らかになったとあります。この河野談話はそれなりに被害者に寄り添ったものでした。ですがその後1997年1月橋本内閣時代でその参議院予算委員会でのでは政府が調査した限りでの文書の中には軍や官憲による慰安婦の強制募集を直接示すような記録は見出せませんでした。ただ総合的に判断した結果一定の強制性があるということですと相も変わらず曖昧な言い回しを続けています。リスナーの皆さん、繰り返します。日本政府の嘘、ごまかしがいつまでもまかり通ることがあってはなりません。自分自身の目耳で歴史を掘り起こし、アイヌ、ネロマンアイヌ、人である人として正しい判断をしていきましょう。時間の都合上、多くを語れませんでしたが、詳細はすべて日本の慰安婦活動団体のホームページで確認できるものです。皆さん、一方は事実を追求している日本の慰安婦活動団体、一方は事実をひた隠しにしている日本政府、どちらが真の愛国者だと思いますか？私は日本政府が日本の国益を損ねている国賊と考えます。さて、韓国の慰安婦強制労働問題、韓国の人たちも大変な人権侵害を受けてきましたが、アイヌもしり、アイヌの国、北海道でのアイヌたちは、明治以降も、日本政府の植民地施策の中、永遠と不正がまかり通り、男たちは漁場労働などに強制的に駆り出され、留守の女の子たちは、連射も、悪い日本人たちによって語るもおぞましい、恥ずかしめを受けた歴史事実は、至るところで語り継がれ、記録として残されています。その延長上に、朝鮮半島、アジアがあります。今日、語りきれなかった、慰安婦問題は、木村プロジェクト、もう一つの日本文化、つれづれブログにも少々載せてあります。ご覧ください。最後になります。私は、バカの一つ覚えのように、同じフレーズを繰り返しています。過去に目を閉じる者に、未来はないということです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれいけれ。
おとたぬ小松和弘ころアイヌプリオルシペネルウェネイランカラプテイカタイイソロレイランカラプテチュッピシのハンケコタンタトゥイマコタンタランマランマ FM ピパウシヌアウンコレワパセノポヤイライケレクワニアナビアトリ調理通信運行小学校エサパネクル小松和弘くねイワンケワンのウェパクタメアンナ次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。毎月遠くの町近くの町でいつも FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。新骨小学校で校長しております小松です。よろしくお願いします。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？だんだん寒くなりますね。さて、今日は11月に、私の学校で、全校アイヌ文化学習をしたことについて、お話をしたいと思います。11月5日に、ビラトリ町二部谷の4人の匠高野恵子さん、尾崎直子さん、貝沢美幸さん、貝沢由紀子さんを講師に招いて、アイヌ文化学習を行いました。今回のテーマは開花です。開花って何でしょうか？アイヌ語で、糸をよることを言います。おひょうという木のあという樹皮で織った反物や着物をあっつしと言いますが、この糸をよる体験を子どもたちにさせてもらいました。授業では最初に DVD でアッツシの着物ができるまでの過程を見せていただきました。おひょうの木の皮を剥ぎ、厚い皮の柔らかい内皮を剥がし、水や温泉などにつけたり、あるいは煮たりします。しばらくつけておくと、内皮も何層にも剥がれてくるそうです。それを流水で洗い、日光に当てて乾かします。糸を紡ぐときにちょっと水に浸して、撚りをかけて糸を作り、糸玉を作ります。気の遠くなるような時間と手間がかかりますね。二部谷で何十年もアッツシ作りに取り組んでいらっしゃる貝沢由紀子さんに実際に織っているところを実演していただきました。石帯木にというシンプルな織り機で反物を作り、着物に仕立てていきます。子どもたちは由紀子さんの脇に座ってきれいに織られていく様子を興味深く見ていました。今、アッツシの着物を1着買おうとすると、100万円は下りません。貝沢由紀子さんのような名の通った方の着物だったら、150万円は下らないと思います。きっと。子どもたちは体験学習でミサンガを作らせてもらいました。ミサンガはアイヌ語ではなくポルトガル語だそうです。英語ではブレスレットですね。2、3ミリメートルの幅に細かく裂いた木の皮を4本を寄って木の皮をうまく継ぎ足しながら60センチメートルほどの糸を紡ぎました。さらにこれを4本平組編みにしてブレスレットミサンガを作りました。講師の先生方に手取り教えていただき、1年生も真剣になって取り組んで1時間半ほどで全員が完成させることができました。ビラトリにいるからできる貴重な体験だと思いますね。開花の糸の寄り方は貝沢由紀子さんや ゆきこさんの孫の関根、まやさんが動画を YouTube にアップロードしていますので、開花で、検索すると出てくるので、ぜひ、ご覧になってください。話は飛びますが、昔、聞いた北海学園大学名誉教授の藤村久和先生の話では、安土桃山時代の頃まで日本に木綿の着物はなく、日本の庶民は朝のような寒い着物を着ていたようです。安土は通気性がよく、水に強く、暖かいので、東北地方の漁師の人たちは交易で安土を手に入れて、重宝していたそうです。このことは昔北海道にお氷の木が豊富に存在していたことを伺い知ることができます。今ではお氷の木はあまりなくなってしまい、代わりにシナノキを使うこともあります。私がアイヌ語を習った浦河町の富山咲さんや、サマリ町の保存会長の熊谷カネさんの話では、シナノキで作った着物は布が折れやすく、折れたところから切れやすいのだそうです。それからもう20年以上前になりますが、ポポイの前身のアイヌ民族博物館の方々と木の皮を取りに、サマニ町の山奥に同行させていただいたことがあります。営林所では山の中の樹木地図を持っていまして、どこら辺にどんな木が多くあるのか分かるようになっているんですね。その時に取ったのはシナノキの皮でした。シナノキの皮を取りに白老から車で4時間もかけてきたんですね。今日ではこれだけ遠くまで来ないとアイヌの着物に必要な樹木はないということなんですね。博物館の学芸員さんたちはですね、カムイの実を捧げて切り倒して余すところなく剥いでいました。ということで、タントアナクパクナクイエパセノポイアイライケレタナントオッタエフンピパシヌアウンコレウタラクルカシケリルコピリカマウコピリカクニネピリカチカシヌカラ国ね、クオンカミナシネチェシカマレのカンナスイエフェンフィファシーヌはウンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。本日エフェンフィファシーをお聞きの方々の上に良い波良い風が来ますように、神々が見守って良い運をもたらすようにお祈りします。来年もまた FM ピパーショーを聞いてくださいね。
第248回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは原田さん、お願いいたします。
はい、今日はですね、印象深く残ったのは地域のニュースのコーナーのところで、宇沢かな子さん、北大の宇沢かな子さんが、 紹介されてた記事がとても印象深く残りました。
なるほど。面識はあるんでしょうか？
面識あります。僕大学札幌大学ウレシパクラブに所属してた時に、あの研究の一環で、はい、宇沢さん、はい、半年ぐらいかな、一緒にウレシパクラブの活動をしてまして、とても気のいい人でした。
ああ、なるほど、はい、で特にどういうようなその活動をしてたんでしょうね、ウレシパクラブ、では。例えば踊りだとか、うん、歌とかいろいろあると思うんですけど。
はい、そうですね、全般的に参加していらして、特にあの彼女が研究をメインにしてたのはアイデンティティのこととか。
なるほど。
若者のアイヌ文化に対する情熱について調べてました。
なるほど、そうですか。あと他に何か気づいた点ありますか、今日の放送でですけど。
他はですね、あの小松先生のお話で、あの開花体験のお話があったと思うんですけど、僕も先週触れない小学校にアイヌ文化学習で同行させてもらって、
はい、なるほど、
あの開花体験させていただきました。
ああ、なるほど。あの開花っていうのは子どもたちでも簡単にできるもんですか？
そうですね、結構できると思います。糸を
寄るんですよね。
はい、寄って、うん、あの四分骨の時は確かですね、小学1年生から6年生全部、
あ、全部で、
はい、やってて、うん、まあちょっと1年生は難しかったみたいですけ ど、2年生ぐらいからもうできてるみたいな様子はありましたね。
その体験学習っていうのは町内の小中学校はくまなく行ってるんですか？
そうですね、一応全部行かせてもらう、まあ、ちょっと行けてないところもあるんですけど、そうですね、去年よりもっと多く行かせてもらって、大体の小中学校は行かせてもらってますね。
なるほど。子どもたち、児童 その手応えというのはどんな感じでしたかね？
対象はそうですね、先週だと5、6年生だったんですけど、もう楽しそうにやって、もうバシバシと僕よりうまく作ってました。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは FM プラウシカのお知らせを千玉さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz 第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパーシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパーシまでお寄せください。
FM ピパウシ第248回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月9日の午前11時から正午までです。リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。次回もお楽しみに。
いやいらいけれ。Yeah.